本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書23章44節から49節です。その時、すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽が光を失っていた。また、神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は、神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。また、この光景を見に集まっていた群衆も皆、こういういろいろの出来事を見たので、胸を叩いて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについて来ていた女たちとは皆、遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。アーメン。神様がこの地上でご計画を成し遂げていかれるとき、多くの場合は神様ご自身がお選びになった人々を通じて成し遂げていかれます。神様が400年の間奴隷生活をしたイスラエルの子孫を出エジプトさせ、40年間の荒野の生活を経た後に、カナンの地へと導かれるのにも、通路として用いられた人物はモーセでした。イスラエルの子孫は、航海が分かれて道ができる、素晴らしい神様が起こされる御業を目撃し、神様が与えてくださったマナを食べ、岩から湧き出る水を飲みました。荒野での40年間、彼らの洋服がすり減ることもなく、足がむくんで痛むこともありませんでした。それらは、荒野の生活を営むイスラエルの子孫が畑を耕すことや糸を織って布を作ることができない状況に置かれたイスラエルの民を憐れんでくださった神様の配慮の賜物でした。しかしながらイスラエルの民が歩んだ荒野での40年間を表す言葉は感謝と従順ではなく恨みと不従順でした。モーセは神様のご計画の通路として40年間イスラエルの民を率いましたが、モーセ自身もカナンの地に入ることはできませんでした。モーセがカナンの地へ入れなかった理由はこうでした。イスラエルの子孫がカデシュで飲む水がないと不平不満を言い、モーセに逆らいました。神様はモーセに岩に命じれば、岩は水を出すと告げて仰せられました。しかし、モーセは彼の杖で岩を二度打ちました。たくさんの水が湧き出たので、海獣もその家畜もその水を飲みました。しかし、この出来事の後、主はモーセとアロンに、主が彼らに与えた地に導き入れることはできないと言われました。モーセは主に、どうか私に渡って行って、ヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地、およびレマノンを見せてください、と懇願しました。なぜなら、カナンの地への入場を目前にして、ネボ山に登り、主が与えようとしておられる安住の地を見渡した彼は、ヨルダンの向こうにある良い地に自分もヨルダン川を渡ってその地に入りたいと思う気持ちでいっぱいになったからです。しかし、もう十分だ。このことについては、もう二度と私に言ってはならない。と、聴聞の一心を指しました。この出来事を除けば、モーセは神様の御前で誠に真実な人生を歩んだ人であり、神様の御業の良き通路でありました。聖書はモーセの最後についてこのように伝えています。申命記34章5節から7節です。こうして主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだ。主は彼をベテペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知った者はいない。 モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかった。モアブで120歳の生涯を投じたモーセは、ある谷に葬られました。モーセが埋葬された場所を正確に明らかにしないのは、申命記が文書で記録されるとき、すでにモーセの墓がどこにあるのかを正確に知らなかったことを意味します。また、彼が人生を閉じるとき、彼の目はかすまなかったと書いてあります。年を重ねるにつれて人間の目がかすむのは自然な流れであると言えます。少年サムエルがエリの前で主に仕えていたとき、イスラエルは霊的な暗黒期でありました。その時の祭司長として、司祭としてイスラエルを司っていたものがエリでした。ところが聖書は彼についてのこのように伝えています。エリは98歳で、その目はこわわり、何も見えなくなっていた。私の場合は40代になって間もない時から老眼が始まりました。98歳の祭司長、エリの目がこわばり、何も見えなくなっていたことは自然なことです。ところが、祭司長エリより22歳も高齢であったモーセの目はかすまなかったとあります。祭司長エリの目がこわばったというのは、つまり彼の霊的な目がかすんだことを意味し、それによってこれ以上祭司長の使命も、司祭としての役割もまともに果たせなかったことを表しているのです。しかしモーセの目はかすまなかったということは、彼が最後の瞬間まで出エジプトのリーダーとして、また神様の通路として、その役割を正しく全うしたことを意味します。また、モーセは気力も衰えていなかったと書いてあります。気力の文字的な意味は、みずみずしさです。特にこの単語は、木からもぎ取ったばかりのちょうど食べ頃の果物が持つ新鮮でみずみずしい状態を表す単語です。すなわちモーセは死を迎える瞬間まで彼の体は年齢に比べて健康な状態だったことを意味しています。モーセは彼がこの世を離れる瞬間まで自分に与えられた役割を最後まで全うしたと語っているのです。今日の本文は、モーセとは比べ物にならないほどまでに従順と証明の道を歩まれたイエス様について明かししています。本日の本文44節45節はこのように明かししています。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽が光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに避けた。イエスは第6時から第9時まで、すなわち午前9時より午後3時までの6時間の間、十字架にかかっていました。当時十字架にかけられた囚人は平均で、3日4日ほど生きるのだそうです。ローマ帝国は死刑囚が生き耐えるまで十字架の上にかけられたまま放置していたそうです。そして死んだと思われると、その足を折って死を確認しました。ローマ帝国が死刑囚が死ぬまで待ったのは、死刑囚への慈悲の表れでも、死刑囚の人権を尊重したからでもありません。それは誰であれ、ローマ帝国とローマ皇帝に向かって重大な罪を犯した場合、このような死を免れないという、警告を発するためでした。やがて肉を持っておられたイエス様が、この地上で最後に述べられたことは次の通りでした。46節はこのように明かししています。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。十字架の上のキリストの最後の7つの言葉は、イエス様が十字架の上で語ったとされる福音書に記述されている7つの言葉です。マタイと マルコの福音書には同じ言葉は一つだけ、そしてルカの福音書は三つ、ヨハネの福音書も三つ、それぞれ他の福音書にはない言葉を書き記しています。マタイの福音書7章46節と、マルコの福音書15章34節には、イエス様が大声で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味の言葉、エリエリレマ・サバクタニ、と叫ばれたとあります。考えてみれば、この叫びは罪を犯し、霊的に死んでいた私たちが叫ぶべきものでした。しかし、イエス様が罪を犯した私たちに代わって、見捨てられてくださったことで私たちは救われ、神様の国の民になり、神様の家族になることができました。ヨハネの福音書には、十字架上のキリストの最後の夏の言葉の中で最初に出てくる言葉が、女の方、そこにあなたの息子がいます。そこにあなたの母がいます。です。女の方は尊敬の念を込めた呼び方です。イエス様が母、マリアを見て、女の方、そこにあなたの息子がいます。と言われたのは、お母さん、社会的に認められ、名声を勝ち取り、大金持ちになって母に贅沢な暮らしをプレゼントしようと思っていたのに、このように十字架で死ぬ姿を見せることになってしまい、本当に申し訳ありません。という意味ではありません。母マリアは、イエス様がお生まれになる瞬間から、いえ、それ以前、御使いガブリエルが、マリアのところに来た時から、今までの全てのことを知っていて、イエス様が誰なのか、なぜイエス様があれほど残酷に死ななければならなかったかについて知っている唯一の証人です。それで女の方、そこにあなたの息子がいますとイエス様が言われた意味は、お母さんが聞いてご存知の通り、この息子が全人類の贖いの主としてその使命を果たしました。お母さんの息子にこの地上での人生を終え、栄光のうちに去ります。と同じです。それからイエス様は母のそばに立っている弟子ヨハネに、そこにあなたの母がいます。と言われました。ご自身が世を去った後、母マリアを自分の母のように敬い養ってほしいと頼まれました。その日からヨハネはイエス様の母マリアを自分の家で生涯、マリアがこの世を離れるまで、ヨハネ自身が老人になるまで養いました。実の親であっても、一生涯を同じ屋根の下で暮らすことは、たやすく楽しいことばかりではありません。時には意見が合わずに対立することもあり、異なる考え、期待値の違いによって相手の心を傷つけることもあります。時には会話がなく、冷静の状態が続く時だってあります。それでも、使徒ヨハネは自分の母親でもないマリアが彼女の生涯を閉じる最後の時まで支え続けました。使徒ヨハネはイエス様の母マリアからイエス・キリストについて、この方が初めから言葉であられ、肉体を持ってこの世に来られ、蘇られ、常しえに収められるお方であることをより明確に知り、ヨハネの福音書をはじめとするヨハネの手紙第1、ヨハネの手紙第2、ヨハネの手紙第3、そしてヨハネの黙示録を記録するまでになりました。また、使徒ヨハネは、兄である使徒ヤコブと共に、ボアネルゲというあだ名がありました。雷の子という意味です。それはせっかちで嫉妬深く、名誉欲もある彼らを見てイエス様がつけられたものでした。そのような性格の持ち主であったヨハネが、後に人々から愛の使徒ヨハネと呼ばれるようになりました。そして彼はこのように告白します。ヨハネの手紙第1、4章7節から8節です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。 愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。またヨハネの福音書には、十字架上のキリストの最後の夏の言葉の中で5番目の言葉、私は乾くもあります。この乾きは肉体のための乾きではありません。もしイエス様が肉体のための渇きを癒すことを望まれたなら、兵士たちから何度も差し出された持ち薬を混ぜた水ブドウ酒を遠慮なく最初からお飲みになったことでしょう。医学的な意味での死亡は、心臓や肺の機能が完全に停止し、脳がその機能を完全に消失するに至った時のことです。しかし、人工呼吸をつけて呼吸することや、脳の機能がすべて失われてはいないが、回復の見込みがない脳死状態では、生きていても生きているとは言えないに等しい状態となります。人が生きていることを示すはっきりとした証拠の中の一つは、飢えと渇きであると言えます。しかし、すべての人が同じ飢えや渇きを持っているわけではありません。人の人格と信仰の広さや深さによって、飢えと渇きの種類と程度は大きく変わることがあります。何に飢えて何に渇きを覚えるかによって、個人と家庭はもちろんのこと、社会と国家、この世の中の歴史が変わることがあります。アルコールや薬物に飢え渇くと、その個人はもちろん、その家庭の経済的な状況はもちろん、すべての関係が崩れてしまいます。反対に、スポーツ選手にある飢えと渇き、いわゆるハングリー精神は、その選手にオリンピックや世界選手権大会などで良い成績を収め、その人の首にメダルをかけさせたり、新記録を生み出させるようにし、優れた選手になる原動力となります。また、自由と正義への飢えと渇きは、国家の方向を変え、国を新しくさせる力となります。もちろん、戦争への飢えと渇きは、世の中を戦場化し、多くの人々の尊い命を奪い去ることもあります。何よりも、霊的な飢えと渇きは、その人の魂を新しくし、この地上でも永遠を生きることができるようにしてくれます。マルティン・ルターをはじめ、宗教改革者たちが覚えた霊的な飢えと渇きは、信仰と教会を新しくしただけではなく、中世時代の扉を閉め、近代時代の幕開けの原動力となりました。イエス様が十字架の上で、私は乾くと言われたのは、ただ単に血と水を流されたからではありません。イエス様が十字架にかけられたのは、ご自分の罪のゆえではありませんでした。それは他でもない私たちの罪を永遠に許してくださるため、私たちを神様の国の民として、神様の家族にしてくださるためでした。そういうわけで、イエス様が覚えられた渇きは、人を愛される神様の愛への渇きであり、命の永遠の命に対する渇きでした。そしてイエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書6章35節です。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私たちがイエス様のところに行けば永遠に渇くことがないようになれるのは、イエス様が私たちに代わって乾かれたゆえです。イエス様が 私たちが乾かないようにしてくださるために、十字架上で溢れんばかりの神様の愛と永遠の命を注いでくださったためです。誰でもイエス・キリストに進んでいけば、十字架の前に進んでいけば、虚しいことへの渇きが解消され、世の中何を持ってでも満たされることがなかった上が満たされる経験に、することになります。そのゆえに十字架の上で大声で私は渇くと叫ばれたイエス様のお言葉は誠に尊いものです。そして福音書には十字架上のキリストの最後の夏の言葉の中に6番目の言葉、完了したもあります。完了したは完成した。遂行する、そして成就するの意味です。すなわち、イエス様は世に来られ、人間を救うというご使命を抜かりなく完璧に完成し終わらせたという意味です。また来られるメシアについて、数え切れないほど予言されていた旧約聖書の御言葉がすべて成就されたという意味です。またこれは、イエス様が世に来られ、公生涯を始められ、十字架にかけられたことで、全世界に対する救いのお働きが、御子なる神様としてではなく、神様の御子、人間イエスとして全うされたということです。もしイエス様が人となり、この世に来られたのではなく、神様としてのみ来られたのであれば、私たちは小さなキリストの人生、クリスチャンとしての人生を生きることができません。いかにして人間が創造主の歩みを真似ることができ得ましょうか。イエス様が私たちと同じ肉体を持った人間としてこの世に来られ、十字架を背負われたので、私たちはイエス様を主と告白し、信じ、私たちの人生を歩むとき、私たちに与えられた使命、その十字架を背負って生きていくことができ、私たちはクリスチャンらしいクリスチャンとして成長することができ、そして成長していくことができます。46節です。イエスは大声で叫んで言われた、父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この言葉が十字架上のキリストの最後の7つの言葉の中で最後の言葉であり、人間としてこの世に来られたイエス様が地上でおっしゃった最後の言葉です。イエス様はこの地に来られ、ご自分の証明と旧約聖書の御言葉をすべて成就された後、ご自分の霊を父なる神様の御手に委ねられました。ところが本文はイエス様の最後をこう言って息を引き取られたと書き記しています。イエス様の死を引き取られたという動詞で表現しています。これは私たちが使う一般的な表現とは違わないです。私たち人が亡くなった場合、息を引き取る、養さる、永眠するなどで表現します。イエス様の死について4つの福音書すべてが書き記しています。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書では息を引き取られた。そしてヨハネの福音書では頭を垂れて霊を私になったと表現しています。表現的にはイエス様の死は一般の人の死と何ら違いがないように見えます。しかし、その中の意味まで同じではありません。私たちがある人の死を表すとき、世を去られた、亡くなられた、永眠された、など、いつも自動的意味になります。つまり死を目前にしている人や、最後を見とる家族や知人などの多くは、その人が亡くなることを決して望まなく、皆は可能であれば、もう少しだけ長く生きてほしいと願います。しかし、死は訪れてきます。しかし、イエス様の場合は全くそうではありません。息を引き取られたに該当する古代ギリシャ語動詞は、 エクプネオですが、息を吐き出す、の意味です。ところが、この動詞の形式が能動態です。イエス様は、ご自分に与えられたすべての使命と証明を果たされたので、息を吐き出された後、ご自分の魂を父なる神様に委ねられ、神様の身元に行かれたんです。さて、このような質問を提起される方がいるかもしれません。人が息を吐き出した後、再び吸うことができなければ、それが死ではないでしょうか。それなら人の死とイエス様の死が違うところはないのではないでしょうか。もう一度46節をお読み申し上げます。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。人が交通事故や高いところから落ちる転落事故などのような事故で突然に死ぬ場合ではなく、深刻な疫病や高齢によって死を迎える場合には、気力が衰え、ほとんどの場合言葉を発することができません。死が迫ると、一言でも多く伝え残すため、残っている力を振り絞って話します。そのかすかな声は、本当に聞き取りづらいものです。1メートルでも離れると聞こえなくなるほどで、その人の口の近くに耳を近づけることで、やっと聞こえくらいの声です。それも難しくなると、家族と目で意思疎通を図る場合もあります。しかし、イエス様は、息を引き取られる直前に、大声で叫びながら祈られました。大声にある、を、第二回とする、ヘブライ語の単語が、メガスです。パソコンの容量を表す100万を意味するメガが、この単語から来ています。イエス様は、この世に来られ、御言葉を教えられ、そして十字架で死なれることによって、ご自分のお働きが完成されるので、大声で祈られ、御自ら、この地上での生涯を終えられました。イエス様は無能力で無気力だったがゆえに仕方なく死なれたのではありません。またイエス様は十字架の上で釘を打たれ出血作業によって死なれたのでもありません。イエス様はゴルゴダで十字架にかけられる前に、ピラトの法廷で死刑宣告を受ける前に、ゲッセマネの園で兵士たちに囚われる前に、大祭司長たちが陰謀を企ててイエス様を告発する前に、イスカリオテのユダがイエス様を裏切る前に、さらにこの地に人の体を持って来られ、交渉外の歩みを始められた時からすでにご自分の命を自ら差し出されて、救いのための道を歩んで来られたんです。なぜイエス様はこの道を歩んで来られたんでしょうか。これは罪かと罪との中に死んでいたものである私たちを永遠に救い出されたためです。罪から来る報酬は死であると聖書には書き記されています。それが神様の法則です。そのためイエス様は私たちの罪かと罪をあがなってくださるために、私たちに真の命を、誠の命を与えてくださるために、また私たちを御国の民にならさせてくださるために、イエス様は十字架の道に従順に従ったんです。それでイエス様はゲッセマネの園で兵士たちに囚われるとき、驚いたペテロがイエス様を守ろうと剣で大祭司のしもべマルコスに打ってかかり、その耳を切り落としたとき、イエス様は彼の耳を癒されながらこのように言われました。マタイ26の53節です。 それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの密会を今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。イエス様は病人を癒される能力をお持ちでした。汚れている霊を追い出される霊的な力もお持ちでした。さらには死んだ人を蘇らせる創造の力も持っておられました。それに吹き荒れる嵐を鎮める自然を司るお力もお持ちでした。当時ローマの軍隊は1軍団に兵士6100人と馬は726頭あったといいます。ですから12軍団だと7万3200人にもなります。イエス様が天の12軍団を配下に置かれたならば、せいぜい数百人過ぎない群れを打ち破るのは容易なことでした。イエス様が捕らわれて十字架まで背負われたのは、御自らその道を歩まれたためです。死をもってのみ死の問題を解決することができるため。ただこの自分の命をもって私たちに永遠の命を与えることができるため、御自ら進んでご自分の最後の息を吐き出され、吸うことをおやめになったんです。そういうわけで、私たちが今日の御言葉で最も大切に心に刻まなければならないのは、命が本当に大切であるが、もっと重要なのは使命と証明であり、その道を自発的に歩むとき、命の働きが起こされるということです。卵が殻を自ら割ればひよこになり、人が割ればエッグフライになるという笑い話があります。種は皮で覆われたままだと新しく芽を出すことができません。ついてる皮が剥げてこそ初めてそこで発芽し成長していくことができるのです。私たちが自ら私たちの殻を破り、固くなになっている皮を脱ぎ捨てるとき、輝き命を味わえることでしょう。味わうことでしょう。子供が丈夫に成長できる背景には、その子の親がその子のために自分の人生ではなく親としての人生を歩む努力があるからです。政治家であれ、経済人であれ、公職者であれ、教育に携わるものであれ、芸術家であれ、インフルエンサーであれ、自らを至って平凡だと思う人であれ、すべての人の命は尊いものです。しかし、その尊いという命にだけ執着すると醜くなります。それぞれの生活の場で、それぞれに与えられた証明と使命の道を自発的に歩むとき、命のお働きが起こされます。そのことについてイエス様はこのように教えられました。マルコの8章35節です。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。また、使徒パウロはこのように告白しました。使徒の働き20章24節です。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。もう一つ、今日の本文で私たちが大切に覚えなければならないのは、イエス様が私たちに永遠の命を与えるために証明と使命の道を歩まれたお方であれば、私たちの人生に起きるすべての出来事は当然のことながら主のお導きの中にあるということです。私たちの人生を生きる上では、大なり小なり多くの出来事に遭遇します。ある時には、落ち着く間もなく、押し寄せてくる様々な出来事に振り回されてしまい、本当についてないなと思ったり、 本当に神様は生きておられるのだろうか。神様が生きておられるのなら、神様は私の人生に関心をお持ちなのだろうかと思ってしまう時があります。しかし私たちは忘れてはなりません。私たちの主イエス・キリストは私たちに永遠の命を与えてくださり、御国の民にしてくださるために、十字架の上で最後の息を吐き出されるその瞬間も私たちを愛してくださったのです。また神様はその十字架の出来事のために、神様の一人を賜ったほどに私たちを愛してくださるお方です。この事実を中心としてしっかり立つものは、私たちが経験する様々な出来事は私たちに向けられる神様の愛でないものはなく、私たちに向けられた神様の働きでないものはないことを確認することになります。ダニエルは傾いてしまった母国からバビロンの捕囚となってバビロンに連れて来られました。異国の地バビロンで教育を受け、バビロンの王に仕えました。しかしダニエルは神様を恨むことも世の中を嘆くことをしませんでした。目に見える現実は生産極まりない状況でしたが、神様はすべてをご存知で、自ら導かれておられることを信頼しました。そのように神様を信頼したダニエル、ハナヌヤ、ミシェアル、アザリアは初めから王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心を定めました。そしてダニエルの決心は、それから60年が経っても変わることがありませんでした。またダニエルは30日間、ダリオス王以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるとあった禁令の文書に王が署名したことを知っていても、エルサレムに向かう窓を開け、いつものように日に三度ひざまずき、神様の前に祈り、感謝を捧げました。ダニエルは自分が置かれた状況を主が知っておられると信じ、自分に与えられた現実から目をそらさず歩んでいくことこそが自分に与えられた証明と使命の道だと彼は考えたからです。神様はそのようなダニエルをユダヤ人たちの帰還のための通路として用いてくださいました。経済状況の悪化によって日々の暮らしがますます厳しさを増していて、最近は本当に生きづらい世の中になってきました。過ぎた一週間の間、会社を、家計を、人生を守るために必死に働かれた皆さん、本当にお疲れ様でした。あらゆる状況が良い方ではなく、ますます悪い方へ絶望的に変わっていってはいませんか。しかし私たちを愛してくださる、私たちのために命をも惜しまず差し出された私たちの主が、私たちと共におられます。私たちの主が全てのことを働かせて益としてくださるお方です。そういうわけでクリスチャンには絶望はなく希望だけがあります。これを信じるなら、私たちもイエス・キリストに習うものとなり、私たちに与えられた証明と使命の道を歩んでいきましょう。その歩みをより確かなものにするため、神様に向けて窓を開きましょう。私たちが真実に私たちの人生を歩んでいけば、人生のある瞬間に神様の愛と恩寵に感激し、何故神様と感謝の告白と賛美を捧げるようになることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私たちに永遠の命を与えてくださり、御国の民にしてくださるために十字架にかかり贖いの血潮を流され、最後の息を吐き出されたのも私たちを贖われるためでありましたことを覚え、その恵みに感謝いたします。 また主が今も私たちと共に歩んでくださり、私たちのために働きをされてくださるだけでなく、私の人生に起きるすべてのことをも働かせて益としてくださることを信じ感謝いたします。イスラエルの民の出エジプトのために神様がお呼びになったモーセが、その生涯を通して最後の息を吐き出したその瞬間まで与えられた証明と使命の道を歩んだように、私たちもそうさせてください。時に私たちの人生で大きいまたは小さい様々な問題にぶち当たることがあっても、恐れることが戸惑うことがないようにお助けください。また挫折することも絶望することもないように導いてください。むしろその出来事をなおも主を人生の目的とするきっかけとし、神様に向かって窓を全開させる足がかりにする知恵のあるものとなりますように。そのようにして私たちが歩む証明と使命の道を通じて、世俗的価値観の実や欲望の実ではなく、神様が実らせてくださる命の実、真理の実がますます豊かになりますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。